ご紹介いただきました岩見孝雄でございます。今日はお招きをいただきましてありがとうございます。こんなみっともない格好でお邪魔することになって、申し訳ないんでありますが、あれですね、年を取ると転ぶな風邪ひくな義理をかけと、これ三原則だそうでありまして、確かこれ岸信介元総理が言ったんじゃないかと思うんでありますが、私は不覚にもすってんころりんとこけまして、右足の骨を折ってしまったわけであります。こういう生活をしてみると もちろん初めてなんでありますが、いろいろ見えてくることも多少あったりしまして、例えばこの車椅子サービスというのは JR とか航空会社、これはもう非常に徹底してますね。本当に親切で、こういう松葉杖になると汽車に乗ったり飛行機に乗ったりするのは大変じゃないかなと当初思ったんでありますが、そうでもなくて、非常に面倒見がいいんです。それから東京駅には車椅子専用の待合室が2つもありますね。そんなことも初めて知ったりしまして、そういうことはどうでもいいんでありますが、今日はご年配の方もおいでになっているようですから、どうぞ足元にはくれぐれもお気をつけください。特に今日みたいな雨模様の日がね、要注意ですから、滑る恐れがありますから、どうぞご注意をいただきたいと思います。こういうことになると本当に日常的に不便なものでありますから、こけないに宿はなしということであります。今日は政治のお話をするわけでありまして、皆さんも最近の政治のあれこれご覧になって、非常に腹膨れる思いでいらっしゃるだろうと思うんでありますが、最近のこの政治情勢で強く感じることを、最初に2つほど申し上げたい。1つはですね、ここもう17、18年でありますが、日本の政治は、一種の漂流状態になっていると。でその漂流の度合いがだんだん激しくなっているなというのが実感であります。つまり漂流でありますから当てどもないと、何が起きるかわからないということでありまして、例えばですね、もうかなり1994年、今から16年前ですか、皆さんまだご記憶のように自民党が野党に一旦転落して政権を奪回する場面がありますね。でこの時に自民党は社会党の委員長の村山富市という人を総理大臣に担ぎます。そして政権を作り村山総理が誕生すると。でこういうことは私なんかも長年この影をやっておりますが、全く頭の片隅もなかった仰天するような話でありまして、それはそうなんですね。戦後ずっと保守革新で対立をしてですよ、やってきたその敵型のこの党首をですね、総理大臣に担ぐという話でありますから、これはもうルールも何もない、いわば禁じ手でありまして、そういうこともやるんですね。で村山という人はなかなかその人物が良くて、割合いい総理大臣だったと思いますけれども、それはともかくとして信じがたいことが起きる。で私それからしばらく経って、野中博文という政治家、皆さんテレビなんかでよくご承知でありますけども、野中さんと話しているときに、ああいうそのとにかくびっくりするようなことを誰が発想するんですかと聞いたことがあるんです。野中さんはね、いやあんなこと思いつくのは武さんしかいませんよと言うんです。武さんというのは竹下登のことでありまして、竹下登という人はあんな優しい顔しとって随分えげつないというか悪知恵の発達した人だなということを、その時は思ったんでありますが、これはほんの一例でありまして、だんだんやっぱり政治にけじめがなくて、漂流状態になっていって、これはここ2、3年、もっと長いかもしれませんが、ここ4、5年、一段と そういう状況が深まっているというのが感想の一つであります。もう一つはやっぱり人材ですね。政界の人材でありまして、これ多分皆さんも痛感していらっしゃる。なかなか人がいないなと、せっかく総理になったと思ったら鳩山さんこんなことや、どうなるんだと、鳩山さんの次誰かと、なかなかいないなと、まあ、そういうことの繰り返しをしているわけでありまして、で私は政治記者になったのは1966年でありますから、昭和でいうと41年、今から44年前になりますが、もう本当あの老記者でありますが、私がそれ政治記者になった時に、現役の国会議員だった人はもう今一人もいません。国会にいないですね。で最後の一人が海部俊樹という人だった。この人は総理大臣もやりますが、去年の総選挙で落選をします。これでゼロになっちゃった。で海部さんに次ぐ子さん、あの子さんはあの古手はですね、河野洋平さん、衆議院議長をやりましたけれども、この人は私が政治者になった後に当選してきた。しかしその直後に当選したクラスの中ではもう生き残りというか、まあ、政界の生き残りは河野さん一人だった。この人も去年引退をしましたから、それもいなくなったということで、まあこれはある意味当たり前ですよ。 時は例えばそういうこのいわゆる新陳代謝が起きるのは当たり前でありますから、そのことに何の文句もないになりますが、現在の政界の最古参というのは当選14回、議員歴40年、これ同期生でありますけど、このグループが4人おります。4人の中で一番若いのが小沢一郎民主党幹事長でありまして、あとの3人は羽田勉元総理、渡辺公三元衆院副議長、そして森喜朗元総理と、まあ、この4人であります。で最初の3人は民主党、森さんだけは自民党と、まあ、いうことでありまして、この4人グループが政界の、まあ、つまり最古参、ベテラン中のベテランということですね。でこの4人は皆さんも名前と顔が一致すると思うんでありますが、私もこの半世紀近い記者家業の中でいろいろな政治家を見てきたわけでありますけれども、今の4人はですね、まあ、一流じゃないですね。二流か三流か、まあ、ちょっと人によって違いますけれども、まあ、それぞれの個性はもちろんありますけれども、私どもの考える一流の政治家ではない、と思うんです。で、まあ羽田さん、渡辺さん、森さんは、まあ、そろそろ過去の人になりつつあるんですが、小沢さんだけはバリバリの現役でありまして、これが今、今日のタイトルになっておりますけれども、民主党政権の命運を左右するキーマンだということであります。ですからこの4人のことだけじゃないんでありますけれども、政界はですね、本当にいつの間にか人材難に陥った、と思うんですね。でこれ下手をすると人材倒産、なりかねない、なんとかしなきゃならんなというところに今日本の政界は来ているということであります。今まで巡り合った、まあ、総理大臣だけじゃない、いろんな政治家を振り返ってみて、例えばですね、私が政治記者になった時の総理大臣は佐藤栄作という人でありまして、この人はたまたま私と同郷の山口県出身なもんですから親近感を持つはずなんでありますけど、どうもこの好きになれないんですね。でその理由の一つはね、この目ん玉ですな。私のね、とにかく10倍ぐらいあるような気がするんですよ。この人の 目玉が大きくて、で総理番でありますから朝から晩まで総理について歩いてるんですね。でまあ不愛想な人でありますから、あんまり会話なんかないんであるんです。たまにはですね、なんか聞いたりする。その時にね、佐藤さんはね、私が聞くと私の方をギギラッとこう見るんですね。まあ、その時のね、目の怖さといったらこれないんですよ。うわすごいなと、これ権力者の目ってのはこんなものかと、こんな人たちと付き合うならもうこの商売嫌だななんて思った。まあ、私も若かったせいもありますけど、そういう経験があります。ところが 月日が経ってみて、今にして思うとやっぱり佐藤という人は一流だったと思うんですね。でどこが一流かというと、今、まあ、沖縄の普天間基地の問題で揉めておりますけれども、彼は東京オリンピックで、昭和39年東京オリンピックが終わって、当時の池田総理が癌で倒れて、その後引き継ぐわけでありますけど、佐藤さんはね、この引き継ぐと内閣を作るとすぐにその中心課題に沖縄の政権返還というのを歌います。で当時ご年配の方は多分ご記憶があると思うんでありますが、沖縄というのはとにかく基地の島、基地だらけの島でありますから、要するに米軍の戦略上の拠点ですね、キーストーンとよく言ってました。でそういう島が日本に帰ってくるなんていうことを考えた人はいないんですよ。沖縄の現地の住民の皆さんも それは無理だと思ってるし、我々国民も政界もみんなそんなことはとても無理だと思ってる。佐藤という総理大臣一人がね、いや沖縄返還だと言い始めた。で周りが慌てたんですね。そんなね、出来もしないことをね、目標にかけたらこれは大変だと、政権の足を引っ張るからやめてくれっていうのを佐藤さんは聞かない。当時政界で言われたのは、佐藤は焼身自殺をする気かと、沖縄で焼身自殺になるというようなことまで言われたけれども、この人は癌として、沖縄返還だと、まあ、言い続けて、ですから外務省なんかも全く非協力的ですね。ところが、まあ、何回も訪米をしまして、当時ジョンソン、その次はニクソンでありますけど、この二人の大統領と掛け合ってとうとう沖縄返還を実現する。実現した日は5月15日でありますが、つい先日であります、38年前ですね。でこういうことをね、なんていうんでしょう、なかなか先見性があるし粘りがあるし、非常に周到に沖縄の返還ということを目指してやる。これ沖縄という目標を掲げたことによって、佐藤さんは非常に長期政権をこの維持するんですね。7年8ヶ月という最長不倒の記録まで作って、さらにその後にノーベル平和賞までもらうという、まあ、これは非常にまあラッキーボーイではありますけれども、そういうなんて言うんでしょうね、これはまあ一種の外交なんですが、つまり戦争で失ったものを外交交渉で取り戻したという意味においては大変な仕事をしたと、そういう人物が戦後もいた。まあ、たまたまは佐藤さんのお話をしますが、佐藤さんだけじゃありません。そのレベルのですね、まあ、一流と思われるような政治リーダーがいたわけでありますけれども、そういうのから比べると今の鳩山さんというのは、今度の普天間の扱いなんか見てると、これ全くね、大人と子供という感じが私なんかしますね。ということであります。で今例えば舛添要一という政治家がいます。この人は世論調査をやると総理大臣に最もふさわしい人物ということになる。ここのところずっと彼がトップです。断然トップ、まあ、今度自民党を出て新党を作ってからちょっと、ね、人気が下がりましたけど、それでもトップをのこの地位をキープしているわけでありまして、ただね、これは国民の皆さんから見ると非常に好ましく映るんですね。まあよくテレビに出てくるし、しゃべりもうまいし、まああれですな、かわいいかどうかしない、まあ、顔も悪くないし、いろいろとこの好印象を与えているわけでありますけれども、私なんかから見るとですね、舛添さんが総理大臣になるなんていうことはまずないと思いますね。で彼は一言で言うとテレビ政治家でありまして、このテレビの時代に非常に上手に乗ってる、頭ももちろんいいですよ。ですからまあ一角の政治家であることは認めるけれども、総理大臣というのはああいうもんじゃないですね。もっとやっぱりこの腹の据わった、やっぱり人気、国民にまあ迎合するようなことばかりじゃダメなんですね。イメージが違うんです。しかし一般の国民の皆さんは舛添さんがいいとおっしゃる。その辺のですね、ギャップがある。でまあそういう、国民の側の人材に対する要請もやや甘くなっているところがあるんじゃなかろうかというような感じも、するということであります。最近は新党ブームなんて言われて、 小さな新党は次々にできていってるわけでありますが、最近も与謝野薫という、これは自民党の重鎮ですよね、財務大臣はじめ要職をずっとやってきた、政策通でありまして、総理大臣候補になったこともあるんであります。その人が自民党を出て、平沼武夫さんなんかと一緒に立ち上がれ新党という、まあ、奇妙な党名の新党を作りました。で、まあ、与謝野さんたちがなぜそういうことまでやるのかというのは、実は必ずしもはっきりしないんでありますが、彼が新党を作ったときにどういうことをこの我々に向かって言ったかというと、要するにその民主党の政治では日本が沈むんだと、日本という国はダメになると。特に今の民主党は党内民主主義がなくて、北朝鮮以上であると。ですから次の参議院選挙で民主党は単独で過半数を取ったりすると、これは衆参で過半数で、民主党の本当の単独政権になっちゃうと。その時はね、日本は全体主義の国家になりますよと与謝野さんが言うんです。でこれなかなかね、そのこのなんていう論客ですからね、言葉も選んで今まではよく喋ってきた人でありますけれども、なんか非常にすごくオクターブが上がってますね。まあ民主党は後ほどいろいろお話をしますが、小沢さんの独裁なんて言われていることは確かであります。そういうところもあるんでありますが、北朝鮮以上とは私は思いませんね。そこまでひどいとは思わない。それから民主党が政権を、まあ、今政権取っておりますけれども、連立は単独で政権取ったとき、日本の国は全体主義、民主主義じゃなくて全体主義の国家になると与謝野さんは言い切る。そこまでも私なんかは思いませんね。非常にだから言葉も非常に極端になってきている。これもちょっとね、心配な材料の一つでありますが、民主党打倒ということは言うんですが、自民党についてはかなりこの友好的でありまして、民主党打倒のために新党を作って、そこで民主党から流れてきた票、自民党から流れてきた票の受け皿になって何人か当選させれば、これ自民党のためにもなると思いますよと、まあ、自民党の応援団みたいなことも言うんですね。その辺が実は性格ははっきりしないと言われるゆえんでありまして、それに引き換えね、みんなの党というのがありますね。渡辺芳美さんがやっているこの党は一番先行組でありますけど、非常に今人気が上がっている。上がっている理由は与謝野さんたちの新党と違って、この党は民主党はダメ、同時に自民党もダメと、我々は独自の路線に行くということをはっきり標榜しているから、国民の皆さんには非常に分かりやすいということがあると思うんですね。それからやはり新党というからにはですよ、なんかやっぱり精神でですね、これから新しい勢力を作っていくんだという、そういうこの息吹みたいなのがないと新党の意味がないわけで、したがって新党の党首というのはですね、やっぱりあんまり年寄りでは困るんですね。で過去その新党で多少ブームになったのは、一つは新宿クラブというのがありました。これは1976年でありますから、もう今から30数年前のことになりますが、この時の党首の河野洋平という人、まあ、さっき引退と申し上げた河野洋平さん、当時39歳ですからね、まあ、これはやっぱり新しいなんかの始まるなという、みんなそういう期待を持った。その次はね、日本新党です。これは細川森博、92年でありますから、我々最近でありますけれども、この人は当時細川さん54歳、まあそんなとこですね。40代から50代ぐらいでないと新党というこのイメージがなかなか湧かないと。ところが与謝野さんは71歳、平沼さんは70歳、まあ前期高齢者ですな2人とも。あんまりね、ここまで来るとなんか老人クラブみたいな感じがちょっとあってですね、だからその盛り上がりに欠けるということが、まあ、あるわけであります。ただごく最近の世論調査の数字を見ましても、参議院の比例選挙でどこに投票するか、まあ、民主党がまあ一番多いんですよ、次に自民党ですが、しかしそれよりもっといいのは、支持政党がない、これが5割を超えてますね、これ第一党ですよ。それからみんなの党とか、立ち上がれ日本、それから松添さんの改革新党とか、こういうのを全部足すとね、いわゆる第三勢力という足すと、 ちょうど民主党の支持票と同じぐらいの数字になるということでありますから、相当ね、日本の政党政治もね、漂流してきたなということでありまして、ですからこの 50% の支持政党がないという、50% ですか、半分ですよ、有権者の。それをいかにして掴むかというのが、一つの今、争いになっている、そのための新党を立ち上げていくことにもなっているというふうにご覧いただいていいのではないかというふうに思うわけです。さて、民主党の将来を含めた日本の政治はどうなるのかということでありますが、今年はまあ2010年でありますけれども、2009年という年は確かに歴史的な年だったことは、これは間違いないんであります。年初にですね、中曽根康弘という大長老がいます。もう92歳でありますが、この人がその年頭の恒例スピーチというのをやるんです。今年はもうやらなかったですね、ご年配だから。なかなかね、中身があって、内外に注目されるスピーチなんですが、去年の年頭ですね、中曽根さんのスピーチの中でこういうことを言ったんですよ。今年の政治は本能寺の変のようなことが多分起きるだろうという予測ですね。つまり信長が暗殺されて秀吉の時代になっていくという、それと同じようなことは日本の政界で起きるだろうと、こういうことであります。で、去年の夏に総選挙がありました。結果は皆さんご覧の通りの自民党はもう壊滅的、足腰が立たないほどの壊滅的敗北を喫する。これはまあ死に体みたいになったわけでありますから、信長が暗殺されたと同じような目にあった自民党はですね。で、それに引き換え、さて秀吉の時代、つまりそれは民主党の時代が日本にやってくるのか、有権者の皆さんはもちろんやってくる、やってきてほしいと思ったから、民主党政権を作ったわけです。これ民主党が作ったんじゃなくて有権者が作ったんですから、作ったわけですね。ところがなかなかそういう状況にはその後なっていってない。ただですね、歴史的と申し上げたのはまあその通りなんですよ。つまり二大政党があって、その二大政党の第一党、第二党がありますね。第一党が入れ替わる。ですから去年の総選挙では第一党が自民党から民主党に入れ替わったわけじゃないですか。それによって政権の交代が実現すると。これは戦後初めてのことでありますから。まあ歴史的と言っていい。歴史的と本格的、いろいろ言い方がありますけど、歴史的な去年は戦後政治の中でね、年であったことが間違いないと。それで9月の16日に、畑山新政権がスタートいたしまして、畑山さんは最初のこの国会演説で平成の維新をやるという宣言をします。で、これは維新というのは革命ということでありますから、明治維新、これは革命です。敗戦、昭和維新とは言いませんけど、敗戦はですね、内からの革命じゃありませんけれども、マッカサ権力、占領軍のマッカサ権力が入ってきて、日本のあらゆるシステムを変えた。これも革命ですね。一種の革命である。で、この三度目の平成の革命をやるぞというのが、鳩山さんの意気込みであったと。我々も、ぜひとも思い切った改革をしてほしいと。期待をしたわけでありますが、ただですね、選挙から政権発足にかけて、この民主党の政権が打ち出した、ビジョンっていうんでしょうか、民主党政権はこんなことやりますよと、日本をこんな国にしますよというものが薄いですね、薄かった。政治主導をやるとかね、政治主導なんてのはこれは当たり前のことでありますから、これはスローガンにも何もならないになりますから、一つ皆さんも多分印象に残ったのは、コンクリートから人へと、つまり人を代理する政治をやると。これもね、当たり前ですな。で、その後の演説で鳩山さんはね、命を守るんだと。これも当たり前すぎますね。命を守るなんて今さ言われてもね、守るに決まってるんでありますから、そういう焦点のやや定まらない、こんなことで新政権はなんとかなるのかなという感じがしました、正直に言って。ただ期待はしたと。で、それから、約8ヶ月、経ったわけですね。で、スタートの時の鳩山内閣の支持率は70数%という大変な高い、人気だったと。今や2割そこそこ、調査によっては 19.、 1% なんていう数字もすでに出てるわけでありますが、もう3分の1以下、たった8ヶ月で3分の1以下に急落をしたわけ、であります。これはとっても民主党の時代がやってくるという空気じゃ今ありません、残念ながら。なぜこういうことになってしまったのかということであります。まあ割合若い政党ですからね、やっぱり政権担当するまだそれだけのこの準備も能力もなかったのかなと、まあなんとなく私は思いますが、そういうことだけではないと思うんですね。で、一つ、大きな壁になっているこの第一はやっぱり鳩山問題であると。第二に小沢問題、第三にやっぱりマニフェスト政治、まあ、これでいいのかというような話がまあいろいろありますが、順を追って少しお話したいんでありますけれども、鳩山問題、まあ、鳩山幸男総理の問題でありますけれども、だんだんこの人に対するこの批判が、政界でも世間でも日を追って厳しくなってきておりまして、さっき新党のところで名前の出た平沼武夫という人がいますね。これは もちろん自民党によって郵政選挙で自民党から出ていって、まあ、非常に苦労した人でありますけれども、今度与謝野さんたちと新党を旗揚げした。この平沼さんが、つい先日出た雑誌の論文の中で、すごいですね、言い方が。とにかく鳩山総理は即刻総理を辞して政界を去れと、この人のそのこの言動のですね、朝礼深い曖昧さによって、日本の国益を著しく損じたと、鳩山総理は万死に値するんだと、侍の時代ならもう切腹者であると、幕末なら天誅が下ると、まあ、言葉を極めてね、もう鳩山さんはね、政界から消えろということをまあ言ってるんですね。言葉が本当に激しくなってきていることを感じます。で、私なんかね、やっぱり鳩山さん最初出てきたときは人物的にもかなり期待をかけた、ちょっと経路の変わった人だなっていうことはありましたよ。ありましたけど、まあ非常に育ちがいいし、割合はっきりものを言うしですね、新しいタイプの総理ということで期待をかけた当初はですね、でありますが、その後もう政権発足直後から、これ誰が総理大臣になっても今はもういろいろな問題難問を抱える、最初から抱えるんでありますが、鳩山さんの場合もよく 3K と言われましたね。まず経済景気の K、2番目は基地の K、 これはまあ普天間飛行場の問題であります。3番目に献金の K、献金、お母様から多額の政治献金をもらっているというこの問題であります。で、鳩山さんが一番最初にですね、国民の皆さんの不評を買った、政権総理大臣としてダメージを受けたのはやっぱりこの献金の問題でありまして、これはもう皆さん、皆さんというか国民の誰もがね、覚えちゃった金額を、毎月1500万、お母さんからお金が来ると。1500万ってお金はでかいですよね。で、これが、たまりたまって締めて12億6千万。大変なお金ですね。で、これをもらってたと。で、これ献金なのか贈与なのか、まあ、いろいろ議論があったんですが、発覚したのは去年ですよ。で、去年の段階から鳩山さんは、いや、実は私は知らなかったんだということをずっと言い続けて、今日に至ってる。つまり月々1500万円というお金をもらってても私は知らなかったと。で、国民の皆さんはほとんど誰もが、ああ総理は嘘をついてるなと思った。それは知らないはずがないですよ。それは私の方の庶民感覚というか、まあ、常識としてもね、知らないなんてことはありえないし、私もそう思いました。ちょっと総理はまずいこと言ってるなと、全く知らんなんてことはあるはずないかなと思いました。ところがね、この知らなかった問題というのはいろいろとややこしい経過をたどるんですね。ひょっとしたらそうかなと思われるようなところもその後出てくる。これも変な話なんでありますが、鳩山さんが、まあ国民の皆さんは信じていただけないかもわからんけど、とにかく天地神明にかけて知らなかったと。で、いろいろ補足説明をする。例えばね、核の問題を持ち出すんですね。 鳩山家ではもともとお金の話はしないんですと。まあそういう家もあるんですかね。私なんか毎日のようにお金の話をしてますけども、お金はしないって言うんですから、まあそうかもわからない。それからお金の問題は、お金の問題を処理するのは周りの人がやってるんで、私のが直接やらないんだと、そういう環境のもとに私のが育ちましたよというようなことをまあ言うんです。それで、はあと、まあ我々の、その我々のつまり普通の市民の家庭とは違う家庭を形成している、そういう大金持ちの鳩山家というのは全く違うのかなというふうにやや思い始めた人もだんだん出てくる。で私はね、弟さんの鳩山邦夫さんという、この人も総務大臣やってまして、辞職をして自民党を去りましたね、先日離党しました。鳩山邦夫さんというのは、まあ、長いお付き合いで大変お酒の好きな方でありますから、一緒に酒飲んだこともあるんでありますが、この人にこの問題が起きてから私会いましたんで聞いてみた。で鳩山邦夫さんという人はね、もう本当にね、足玉にお兄さんを批判するんですよ。ちょっと聞くに耐えんようなことを平気で言いますね。例えば、私の兄は、つまり総理ですね、兄は政治家になった時に私何を言ったかというと、小沢一郎のような政治をやめなきゃいかんから、そのために私は政治家になるんだとはっきり言ったんだと。とその男と今兄は手を組んでると、兄は魂を売り渡したと。まあきついですね。そういうことをもう講演会なんかでも平気で言うんです。まあしかしそれはそれでいいんでありますが、鳩山邦夫さんもお母さんから相当額のお金をもらってる。ですから去年の暮れには幸男さんが6億円、邦夫さんが5億円の贈与税を支払ったばかりでありますから、私はその邦夫さんにですね、あなたは知ってたんでしょと、お母さんからお金をもらったこと。こればっかりお兄さんと一緒で、いやいや知らなかったと言うんですね。知らなかったのと、いや本当に知らないんだと。でそういう問題はね、上の方でやるんですよと。上の方ってまあどういう、まあ、要するにね、お母さんの安子さんの周りにお母さん の, その面倒を見る秘書さんとかいろいろ周囲取り巻いてる人たちがいる。幸男さんにもいる、邦夫さんにもいる。そういう人たち同士の間で、適切にですよ、そういうお金の問題は処置をすると。直接その本人には、報告したりすることはしないんだと、まあ、いうことですね。まあ、そうなのかと私も思いました、その邦夫さんの話を聞いたときは。しかしね、しかし例えば幸男さんの場合は12億円という政治資金を使ってるんですから、すでに12億円という大変なお金を使うときにね、このお金が誰からどういうルートを通じてきたのかということを全く念頭なしにお金を使うだけ使ってると、そんなことがあるんでしょうかね。これはもうとてもじゃないけど考えられない話でありますから、知らなかったというのが全部嘘とは言わないけれども、しかし漠然とお母様から相当な金が来てるっていうことぐらいは、なんとなく認識しとったと思うんです。ですから、まあ、手渡しでお金をもらったとかなんとか、そういう細かな金額とかそういうことは知らなかったかもからだから、まあ厳密に言うとね、知らなかったっていうのは疑問がありますよ。嘘をついてるかもわからないけれども、鳩山さんの意識の中では知らなかったというのは必ずしも嘘じゃないという、まあこれはね、藪の中のような話であります。そういうことじゃないかと、まあ私は思ってるんです。それで、まあしかしそうであってもね、まあなんともね、浮世離れのした政治家ですね。その浮世離れとした総理大臣が浮世の面倒を見るというのになりますから、これはちょっとね、大丈夫かなと、これ誰もが思うと、まあ、いうことであります。でもう一つは脱税の問題でありまして、で鳩山さんに言わせると、いや私は知らなかったんだから脱税の意図なんてもう最初からありませんよと、しかし分かったからちゃんと税金を納めたじゃないですかという論法でありますが、これにさっきの与謝野さんがまだ自民党にいる頃ですね、衆議院の予算委員会で噛みつきました。ご記憶あると思うんでありますが、それはおかしいと。そんなこと言ったらね、国民はみんな、収入がある人も、私は収入があること知らなかったから税金を納めないと言い始めたら、この国はどうするんですかと。行政のトップの総理大臣がね、そんな論法が通用すると思ってるんですかと、冗談じゃありませんと。 あなたは知らなかった機関は脱税しとったんだと。あなたは平成を脱税王だよ。したがってその席に座ってる資格はない。その席というのは総理大臣の答弁席です。と、まあ、やり込めたんですね。で、これはね、まあ、与謝野さんの勝ちですよ。それはその方が、我々は非常に分かりやすい理屈でありまして、鳩山さん知らなかったんだからしょうがないんじゃないかという理屈は総理大臣が口にしてもらっちゃ困る話でありますから、これは相当答えたと思いますね。ところがね、その与謝野さんが数日前の街頭演説で、税金逃れたなんてことはね、許してやってもいいよと。しかしまあ外交防衛でね、こういう犠牲を払うのは許し難いと、まああれだけ激しく追及した人がもう許してもいいよなんて言ってるんですね。まあこれもちょっとね、私はいかがなものかと思いますが、まあとにかくこの鳩山さんは最初このお母様からのお金の問題で、かなり手痛い打撃を受けたことは間違いないと。まあその後いろいろとこの人の発言はね、ズレがあるとか、前後のついつまが合わないとか、まあ、発言をめぐって、批判が集中してます。言葉そのものが軽いんだとか、まあ、いろいろ言われても仕方ないようなことが随分ありますからね。ただまあお金の問題についてはあんまりブレてないんですね。知らなかったで一応一貫してるわけであります。それと、まあ、前任の麻生さんはね、これはこの人もまあ発言で随分物議を醸しましたが、漢字の読み違いというのはこれは私もちょっと驚きましたけど、しかしこれはまあ読めないんだから仕方ないんですよね。鳩山さんは漢字を浴びる、日本語もちゃんと喋れるけれども、その中身がね、あっち行ったりこっち行ったりするぞという話でありますから、まあこの総理はある種の言葉の危機に直面をしていると。でそれが非常に集中的に現れたのが普天間飛行場の移設問題でありまして、でこの問題とね、鳩山さんのね身体問題を絡めて発言した最初の人は小泉純一郎さん。早いですよ、去年の暮れ、12月の初めのだって言ってますね。ある会合で、鳩山内閣は参議院選挙まで持たない、潰れると。その第一の理由は普天間をめぐる鳩山総理の朝令暮改的な発言は日米関係を決定的に悪くしたと、この内閣はダメですと、まあ、言いましたね。小泉さんとはもう政界引退してるんですからね、引退した人が言うとどういう加減か悪いニュースになる。やっぱりメリハリのあることを言うんですよ。するとまだ何がしかの人気が残ってるということでありまして、まあ、そういうことを小泉さんが言って、でそれ以後小泉さんが言ったような状況がだんだん深まってきていることは事実であります。で皆さんももう連日連夜普天間でね、もういい加減にしてくれとうんざりしているところがあると思うんでありますが、鳩山さんはね、去年から2つ約束したんですよ。最低県外に持っていくと、大体地をね、県外って沖縄の外に持っていくと、5月の末までに決着をつける、5月の末というのは今月末であります。この2つを約束した。繰り返し繰り返しこれを言った。アメリカに行っても言ってる。てかこれはまた対米公約ですよ。ところがね、この連休中の5月4日に、初めて沖縄を訪問して、あっさりこの2つの、ね、約束を保護にするんですね。まあちょっとどういう神経をしてるのかなと思うんですよ。これまで繰り返し県外と言ってきたのが、しかも私には不安があるんだと、いやいや自信ありげに似ていたのはやっぱりちょっと県外は難しいと言った。でそれから5月末というのもね、一生懸命で頑張るけど、まあ、6月以降もやりますと、何のことはないね、この2つの約束をあっさりこう白紙に戻したようなことになってしまったということでありまして、ちょっと唖然とするところがありますね。で我々のそのつまりいわゆる政界常識、政界常識のみならず我々その国民の中の常識でもいいんでありますけども、ここまでね言ったことと違うこの言動が一致しないとなると、これはやっぱりね、総理大臣をお辞めいただくしかないんじゃないか、とてもこの人にこの国の運命を託すわけにいかんじゃないかという声が当然のことながら起こってくる。起こってきますが、起こってくるとこれまでの総理ならば非常に深刻な顔をする、悩ましい顔をするんでありますが、 この人全然そうしないんですね。明らかに近いですね。今と同じ顔で喋ってる。どうもその空気が伝わっていかないのかなっていう感じがするんですよ。それとこの県外でダメだということを言った時のこの5月4日の沖縄訪問での彼のその理屈ですね。これも正当化するために理屈を言った。これもね、これも皆さんも何度もあのニュースに流れましたからご存じと思うんでありますが、私なんかもね、やっぱりこれ聞いてね、ですかね、ちょっと仰天しましたね。こういうことを言うんですよ。要するにアメリカの海兵隊ですね、普天間基地というのは海兵隊がですよ、抑止力として、抑止力というのはつまり 日米の安全を守るためのパワーですね。抑止力として必ずしも沖縄に存在しなくてもいいじゃないかと思ってたと、海兵隊が。だから県外って言ったんですよ。ところがその後ね、学べば学ぶにつれてね、やっぱりそうではなくて、海兵隊は沖縄の他の米軍と連携しながら沖縄にいることが抑止力を維持するというふうに、そういう思いに至ったと。私の認識浅かったといえばそうかもしれないと言ったんですね。これはしかし皆さんもびっくりするでしょ。びっくりしましたね。私はつまりね、総理大臣になって県外県外と言ったけど、あの時はまだ学習前だったと、学んでなかったんですよと。だから私は県外でいいだろうと言ってしまったけれども、その後勉強したらね、これやっぱり県外じゃまずいんだってことが分かったんで、県外ダメですと。それは子供の使いじゃあるまいしね。ちょっとここまで言われると、おいおい、あんた本当に総理大臣の資格あるのと、適性持ってるのと言いたくなる話じゃありませんか。でまあこんなことまでね、別に言わなくたっていいんですよね。そんなに明けすけにね、明けっぴろげに学べば学ぶほどとかね、そんなことをね、総理大臣になってから学んだら考えが変わりましたなんてこと言われたんで、さ、国民はたまったもんじゃないですね。言わなくたって他の言い方もあったのが、この人は平然とそう言っちゃう。つまりそういうことを言うことによって、みんながどれぐらいびっくりし、幻滅を感じるかということは、どうも畑山さん分かってないですね。そこがどうもね、非常に気になる。で私はね、佐藤栄作以来22人の総理大臣の取材をしてきました。まあ総理大臣の品定めをするのは我々の商売ですから、当たり前なんでありますが、全くその畑山さん以外の21人と畑山さんはまるで毛色が違うというね、そういう感じを最近するんですよ。もちろん畑山さん我々昔から知ってますよ。総理になる前から一緒に食事をしたこと、お酒飲んだこともあるんです。で最初からね、やっぱちょっと 変だっていうか、違うなっていう感じがあったんですよ。どういうことかというと、さあ皆さんでもですね、一晩一緒に食事をして一杯やったりすると、大体最初のに巡り合った人でも、大体この人はね、こういう、タイプの人で、まあ腹の中では大体こういうことを考えてるんだなって大体わかるもんですよ。人間ってそういうもんですよ。と鳩山さんはね、私何回も会って話せるときはなんてことないですよ。別に不愉快でもなければよく喋るしね。で会って終わって別れてみるとね、何だったのかなと、この人は分かんないんですよね。正体不明って言うんでしょうかね。私だけは言うんじゃありません。畑山さんと会った人は大体皆さん同じこと言うんです。あの人一体何を考えてるのかなと、ですから、まあ、ご本人も宇宙人って言うんでありますが、宇宙人かなと、まあ、宇宙人かなっていうのは、まあ、宇宙人的ということですね。でテレビでよく閣僚懇談会やって、やると、この鳩山総理のすぐ左隣に亀井静香、郵政金融担当大臣が座ってますね。で亀井さんなんかはね、まあ、ごく最近は知りませんけど、少し前に私お会いした時は、これはまあいろいろジョークも言う人でありますが、その時はね、大真面目でね、鳩山という人は非常に心のきれいな人ですよと。それからね、彼はね、要するにね、宇宙の周りを飛んでるんですから絶対落ちないんですよと。鳩山政権は非常に長期ですよと、間違いありませんって言ってね、大真面目で言うんですよ、亀井さんが。で私それ聞いた時に、ははーと、こうそばに、まあ、いつも座ってスキンシップ やってるとね、やっぱりちょっとね、あの亀井さんまではね、ちょっと惚れ込んでるというようなところもあります。ありますから、なんかその、この人はこうだ、ダメな人だとこう切り捨てる、なんかそういうわけにもいかんところがありますけれども、しかし、さっきから申し上げている通り、いかにもね、総理大臣としてはまずいんじゃないかということが、少し多すぎるんではなかろうかと、いうことですね。これはまあ、鳩山問題、すっきりした話になりませんけれども、何かのご参考にしてください。次は小沢問題です。小沢問題は2つあります。1つは言うまでもなく、政治資金をめぐる疑惑でありまして、ご承知のように、すでに4人の秘書が逮捕され、起訴されている。裁判が始まります。で、このことについて、小沢さんは、一切やましいことはありません。お金の出し入れについては、秘書に任せたと、私は一切関与してません。これも割合一貫してますね。他のことはあまり言わない。ずっとそう言い続けて来てるわけでありまして。しかしまあ、疑惑は非常に深い。東京地検特捜部も、小沢逮捕はあり得るということで、この1年間余り、小沢さんを追っかけてきた。しかし、この2月4日にとうとう不起訴処分を決めます。まあ、不起訴というのは別に潔白ということはありませんよ。嫌疑不十分ということであります。しかし、一般の世論の皆さん、国民の皆さんはそんなはずはないと、小沢さんにはいろいろあるぞというふうに見てますからね、これで満足するわけはない。で、その後ね、どういう動きがあり得たかというと、一つは国税庁ですね。小沢さんにもちろん20億近い金が動いてますから、これを脱税の疑いがあると。で、国税庁が動くかというのが一つ注目された。小沢さんの、その先輩の金丸信さんの時は国税庁が動いて逮捕するわけでありますから、今度国税庁が動いても不思議はなかった。しかし動かなかった。この理由はまあいろいろ想像されるんですが、まあそれはいいんです。で、もう一つは検察審査会ですね。検察審査会というのはご承知の通り、一般の市民の中から抽選でメンバーを決めて、検察庁が不起訴と言ったときに、その不起訴は正当かどうかという審査をする。抽選で11人のメンバーが決まって審査をする。それが4月の27日に、結論を出しました。議決をしてね、不起訴はおかしいと、小沢さんは起訴すべきだと、起訴相当という結論を出します。この議決の内容をご覧になったことはあると思いますが、内容は非常に厳しいですよ。厳しいですが、まあ、大体国民の、平均的な国民の皆さんが感じていることだと思いますね。このお金については、小沢さんが偽装工作をしていると、秘書と共謀してやっていると。ですから、市民の目線から見れば、これは許し難いことで、当然起訴して裁判で真相を明らかにすべきだという、まあ、大体そういう結論でありまして、私もそう思いますね。でまあ、起訴相当になったと。起訴相当になると、検察庁は再捜査しなきゃならないので、今、再捜査の最中です。つい先日、小沢さんが任意の取り調べ、任意の事情聴取を受けました。秘書たちも受けてます。しかし、新聞報道によると、近々、再び検察庁は不起訴という決定をするだろうと言われている。まあ、そうかもしれませんね。新しい事実が出てこなければ仕方ない。そうすると、もう一回検察審査会が開かれます。これメンバーはちょっと交代しますけど、で、二度目の検察審査会が一度目と同じように起訴相当という結論を出すと、これは強制的に小沢さんは起訴されるという、そういう、建前というか法律になっておりますんで、まあ、いずれ小沢さんは起訴されて裁判にかけられる可能性が相当あると、まあ、見ていいんじゃないかと思うんでありますが、こればっかりは今後の動きを見なければ何とも言えないと。で、小沢さん そのお金をめぐる疑惑というのはですね、皆さんも大体のことをご存じと思うんでありますが、要するに世田谷の土地を4億円で買ったと、とかそれを政治資金報告書に記載しなかったと、虚偽記載ですね、要するに、買ったまま黙ってたということですね。これは法律違反です。だから秘書が逮捕されたわけでありますが、そのこと自体を自分は知らないって言うんですよ、小沢さんはね。秘書たちがやったことで知らないと。で、この4億円以外にもいろいろなお金が出たり入ったりして、それがまあトータルすると約20億円ある。それも一切知らないと。そんなことはありません。これ小沢という人は相当お金に細かい人でありますし、そんな億単位の金をね、 全く利害関係のない秘書に任せるなんてことはありえないですね。ところは全く関与しないと小沢さん言ってる。小沢さん嘘をついてると私は思ってますよ。だけど検察庁はその嘘を暴く追及力に欠けた、まあということなんで、検察審査会に委ねるしかなかったわけでありますが、小沢さんのお金の問題はね、実は一つはですよ、企業からの裏献金、これは去年西松建設事件が起きましたけれども、要するにこれはもう自民党時代から自民党の政治家を中心にやってた、まあいわば伝統的な偽金作りですね、まあ、伝統的って言ったら変でありますけど、そういうことやってた自民党を中心に、小沢さんはそれを未だにやってるということですよ結局ね。でこれが一つです、小沢さんの疑惑は。しかし今回ね、新たな疑惑が発生している。それは政党転がしでありまして、皆さんご存知のように政党助成金という法律ができて、今年間国民一人当たりコーヒー一杯250円、トータルするとですね300数十億円の、助成金が全政党に、議員の頭割りに応じて配分されます。大きな額ですよ、300数十億ですから。民主党なんかは今年分で180億ぐらいの助成金を受け取ってる、受け取りを拒否しているのは共産党だけ、であります。でこれはまあ私はもともと政党の活動費に税金を使うということは反対ですけどね、これはまた別の議論であります。反対です。まあとにかく政党を作ると、助成金が出る。で小沢さんは1993年に自民党を出ていって新政党という政党を作ります。それを潰して新進党を作り、さらに潰して自由党を作り、さらに潰して民主党と一緒であると、まあ、政党を作っては潰して作っては潰しということを過去十数年間小沢さんやってきた。で特に新政党と自由党の党首をやる。でそれを途中で回答するわけですから、回答した段階で支給されている、配分されている助成金の使い残しがあるんですね。これバカにならないんですよ。新政党と自由党とね、トータルすると使い残しが約20億ありました。で、これは残ったんでありますから、当然国庫に返納するのが筋なんでありますが、国庫に返納すべしという法律になっている。しかしそれは義務じゃないんですね。で、小沢さんはその20億をそのまま自分の個人の政治資金団体に移動させた。これ、ここまでは分かってるんですよ。で、これは法律違反じゃありません。今はもう法律違反ですが、その頃はそうじゃなかった。でこの一体お金の行方はどうなったんだということですね。でこれはまあいろいろ推測をするとですよ、小沢さんは国民の税金、助成金はつまり税金です、税金でマンション買ったり土地を買ったりしたんじゃないかという疑惑が、新たな疑惑が起きてくる。だから今回の小沢さんについてはその問題ですよ。ですから企業の裏献金と政党助成金疑惑と、2つの疑惑があるということですね。こういうことをそのまま放置しておくわけにはいかない、当たり前のことであります。まあですから今後それがすっきりになることが好ましいんでありますが、まあ、私政治家と金という問題はずっと長年見てきて、ロッキード事件も取材しましたし、リクルートもやりました、佐川急便事件もあった、いろいろありましたね。でそういうのを通じてね、一つ思うことは、金をまあ、政界の実力者ってのはやっぱり金を集めるんですよ。集めざるを得ないんですね。集めなきゃ実力者になかなかなれない。ただね、それにも2つのタイプがあって、1つは蓄財型です。つまり金を集めて使うけれども、使うだけじゃなくて自分の個人の、財産を貯め込む蓄財型ですね。でこれは田中角栄であり、金丸信であり、そして小沢一郎というこの人脈共通してます。で田中金丸は逮捕された、小沢さんは起訴されかけているという、まあ、そういうことなんですね。でそうじゃないのはね、蓄財じゃないんです。集めるけど三次型ってバーッと使っちゃう、ほとんど使っちゃう、あんまりこのお金に執着心がない。それは、戦後でいうと岸信介、中曽根康弘なんかそうですね。相当この検察庁が狙われたこともあったんでありますけども、結局こういう人たちは逮捕されたりすることはあまりない。国政にはえらく情熱を燃やすけれども、お金そのものにはですね、あんまりそのこだわらないという人であります。中曽根さんなんか今でも東京の目黒に目白に住んでますけれどね、 二世帯住宅、息子さんの家族なんかと一緒に住んでますよ、割合質素な家ですけどね、まあ、そういう豪邸を構えるとかそういうことはないんですね。田中角栄みたいに大きな敷地を買って豪邸建てるってそういうことはないんですね、まあ、その辺の違いがある、それともう一つね、これは全く余談なんでありますが、神奈丸新というと皆さんはすぐ金の延べ棒と思うでしょ。これね、まあそう思ったって全然構わないんですけれどもね、厳密に言うとこれちょっと違うんですね。で、金丸さんはある時期今の小沢さんをしのぐぐらいの何て言うんでしょうね、権勢を欲しいままにして、政界に流れる政治資金の全てが金丸に集まってるというぐらいに言われた時期があるんですね。これはまあちょっと異常な時期でありますけれども、金丸さんは非常に膨大な政治資金を一人でかき集めた。でそれを次々に金の延べ棒に買い取ったというんでありますが、後から分かったところによると、この金の延べ棒に買ったのは金丸さんじゃなくて金丸さんの奥さんだということが分かったんですね。でこれは2番目の最初の奥さんが亡くなった2番目の悦子さんという奥さんがいて、これなかなかね企業経営なんかやってるこの妻女なんですが、金丸さんよりも相当若いんですよ。でまあ悦子夫人はね、いずれ旦那の方が先に死ぬだろうと、私が後に残ると思ったんでしょうね。せっせっせっせとね、金の延べ棒に書いて、これへそくりなんですよ、だから悦子夫人の。ところが世の中っていうのはまあ、変なもんでね、逆転したんです。悦子さんが先に死んじゃった、金丸さんが残ったんですね。悦子さんが死んだところ金の延べ棒がわーっと出てきた。それで金丸さんはねびっくりするんですね。でさっき の野中広文というのは金丸の側近でして、野中さん読んでね、君ね、女っちゅうのは怖いもんだなと、あいつあんなことやってたなと、どうせ俺が先に死ぬと思って溜め込んだったんだろうなと、まあ、言ったという話がありましてね、私は野中さんから聞きましたから間違いないと思うんでありますが、金の延べ棒の真相はこれです。だから金丸さんはいいというんじゃないですよ、いずれにしろ金丸資金で、やった金丸夫婦の問題でありますから、ただそれだけの話でありますが、金の延べ棒に変えるという発想は金丸さんではなかったという、まあ、そういう話で、そこで、まあ、要するに脱税疑惑の総理大臣と、まあ、蓄財型の幹事長と、そういう疑惑の2人に今の民主党二党馬車で、民主党は引っ張っていってるという、これは現状でありますから、まあ、これはね、参議院選挙、7月11日が、まあ、予定日でありますけれども、民主党大変です、これからどうなるのか、まあ、いろいろな説がありますが、まあ、その前に、小沢さんのもう一つの問題はですね、さっき二つともですね、もう一つの問題は、小沢さんの、つまり党運営とか、なんとかそういう、小沢さんの、まあ、政治、姿勢、体質の問題ですね。でこれはもう今民主党はですね、人事も政策もこの政治資金も選挙もほぼ完全に小沢さんに握られている、つまりワンマン体制になっていることはもう確かでありまして、自民党は大変苛立ちを募らせている、自民党に伊吹文明というこれは福田内閣の時の幹事長でありますけれども、この人なんかは民主党というのは民主主義の政党じゃなくて国家社会主義だとそんなことをもう言ってますね。国家社会主義というのはどっかで聞いたなと思って、国家社会主義労働党というのはかつてのナチスのことでありますから、小沢さんはヒトラーということになるのと、小沢はヒトラーですよと自民党の人は言いますね、まあ、そこまで小沢憎しが講じていることは確かでありまして、谷垣貞和という自民党の総裁は皆さんご覧の通り、まあ、紳士ですね、少し大人しすぎるという批判があるぐらいでありまして、非常に温和な人物でありますが、この人がね、今年の初め鳩山さんの施政方針演説に対する代表質問をやった、これはすごかったですよ。小沢独裁、小沢独裁ってね、4回か5回絶叫しましたからね、鳩山さん、ひな壇の鳩山さんに、あなた鳩山総理大臣ってことになってる、実際の総理大臣は小沢さんでしょうなんてね、まあ、これはきついことを言うなと。だからさっきの与謝野さんじゃありませんけどね、みんなね、こういうその政界の実力者っていうかリーダーの皆さんのものの言い方がだんだんこう頭に血が上ったようにね、 激しい言葉を使うようになっていってるということでありまして、の小沢批判に政界のなんか照準がみな合ってきたということでありました。で、一体その小沢というのはいかなる人物かと、まあ、いうことになってくるんでありますが、まあ、これはなかなか説明がしにくいんでありますけれども、一つね、この例だけお話した方がいいと思うのは、これ1993年の、まあ、いわばドラマですね。で、この93年という年は、自民党から小沢さんたちのグループが離党します。40数人。多いですよ、人数がね。竹村正義さん、これ十数人。これは新党先駆けという党を作ります。つまり二つのグループが自民党から出ていくんですね。一方で細川さんが日本新党の旗揚げをするという非常に賑やかな年でありまして、で当時の自民党総裁総理大臣は宮沢喜一であります。で、宮沢さんが政治改革に不熱心だというんで内閣不信任案が可決をして皆さんすぐ解散する。で、選挙の結果はですね、自民党はね、決して負けてないんですよ。232議席、まあそれぐらいの議席を取ります。ただね、関数は割れるんですよ。そりゃそうですよ。50人以上の人が自民党から出ていってますから、関数は割り込むと。しかし圧倒的第一党です、自民党が。第二党の社会党も随分目減りして70議席しか取れなかった。で、第二党の社会党の3倍以上の議席を自民党は持ってた。だ、当然自民党政権が続くと誰もが思った。当たり前ですね。圧倒的第一党ですから。宮原さんもそう思ってた。ところがですね、みんな思ったんですよ。政界もみんなそう思ってた。ただ一人、小沢一郎だけが、いや、これは政権を、取るチャンスだと。彼だけがそう考えるんですね。で、確かにそうやれてみると、自民党と共産党を除く全議席をこのまとめるとですね、かろうじて過半数になるんですよ。だけどね、普通の常識がそんなことができるとは考えない。しかし小沢は考えた。で、すぐに手を打つんですね。8つの党派がありました。8つの党派全部に手を打ってこのまとめにかかる。で、その時小沢さんがやった手はね、総理大臣と衆議院議長という2つの椅子をうまく使う道具に使うんですね。で、細川森博、竹村正義のグループは別に宮沢の自民党と組んでもいいし、どうでもいいって、まあ両にらみでいた。それを小沢さんはすかさず細川を抱き込むんですね。今総理大臣にいるのはあなたしかいませんということで細川をバッと抱き込む。それから一番左側に土井貴子のグループがいました。これもね、あなたはぜひとも衆議院議長の椅子に座って帰って、これもバッと抱き込む。あれよあれよという間に八つの党派をきれいにまとめて細川連立政権を作り、自民党はついに野党に転落するという、これはまあドラマですよね。誰も考えないことが起きたわけでありますから。で、私ね、そばというか取材でじっと見てました。これは正直言ってね、すごいなと。この強引さ、周到さね、緻密さ。いやいやいや、これは日本にもすごい政治家がいるなと、正直その時思いましたね。ただ、今申し上げた通り、小沢さん一人の世界なんですね、これは。他の人は全然気がつかない。小沢一人の着想でやってしまった。これはね、やっぱりね、評価というかね、この人の、つまり、政治力というのは歓迎すべきだろうものがあると、その時私思いましたね。でもその後が悪いんですね。せっかくそれだけ政権作っていながら、まあいろいろとね、まあ、わがままなんですよ。政権は俺が作ったということで、自分の意のままにしようとするんで、すぐ内部がおかしくなって細川政権、畑政権をすぐに潰れちゃう。で、冒頭に申し上げたように自民党と社会党が組んで森山政権できるという、こういうことですね。ただまあしかし、あそこの交代劇というのはすごい場面だったと思うんですね。で、その後も例えば3年前にですよ、福田内閣の時に、福田康夫総理と民主党の小沢一郎代表が大連立を組むという話をしますね。で、一旦合意に達する。つまり福田総理、小沢副総理、民主党閣僚5人とか、そういう、もう細かなところまで合意するんですよ。で、この時もね、小沢さんが一人で着想して一人でやってるんですね。誰にも相談してるわけじゃない。ところが民主党の幹事長以下、他の皆さん方はね、全く感知してないんですから。で、合意しといて、最後の福田さんが、小沢さん、こんな民主党 大丈夫ですかって、いや、民主党は、まあ、私がいや、大丈夫ですと言って、民主党に帰ってた民主党はとんでもないと、なんで選挙で戦ったばっかりなのに、自民党と連立を組むんだと。で、小沢さんはその時に、あ、これはもう話にならんと、俺が考えておくは到底こいつらには理解できないと、どう思ったみたいですね。で、その時になぜそんなことをしたのかと、記者会見で聞かれた。で、小沢さんが言ったことは、いやいや、民主党という政党はね、まだとても政権なんか担当できるような力はありませんよと。だから、一緒になって大連立を組んで、政権の中に入っていって、政権のトレーニングをする。うまいこと言いますね。まあそういうことを言った。しかも私は実際違うと思うんですね。中入っていって、福田と総理、副総理を組んで、結果的には政権を乗っ取る。福田ぐらいはね、もう、ちょろいもんだと。多分小沢さんはそういう発想なんですね。でもこれもまあ、ある意味ですごい事件だった大連立騒動でありました。この時もね、小沢さん一人の世界なんですね。ということが一つあります。じゃあ一体小沢さんというのは日本の政治をこれからどうしようとしているのか。これがなかなかね、わかりにくい。で、私のその推測ですが、小沢さんは今ね、民主党政権取ったでしょ。政権取ったのがね、最終目標とは全然思ってないですね。これから小沢さんはやっぱり政界再編をやろうとしている。それはどういう再編かというと、今の民主党も自民党も政党としてはね、あまり出来のいい政党じゃない。混ざりっ気の多いね。混ざり、いろんなことについても意見がなかなかまとまらない。だから、大きなテーマについては結論が出ないから、党としてのメッセージが非常に弱いんです。遅いんです。そういうことじゃダメなんで、混ざりっ気のない強い政党を2つ作る。それをやらなければ、日本の政治はちゃんとしたものにならんという、多分そう考えていると思うんですね。だそのことについては私、依存ないですよ。そういう意味での本格再編というのをやった方がいいと思うんでありますが、ただ、問題は小沢さんはですよ。それは俺がやると。俺が全てのを握って、俺の力でその再編をやってみせるという発想でずっと来てますから。小沢一人の世界で日本の政治を取り仕切るという、他のやつに任せるわけいかんという発想ですから、ここがね、ついていけないですね。まあ、独裁者的だと、批判をされる。それは批判されてもしょうがない。まあ、そういうことなんですね。ですから、まあ、戦前戦後を通じて、非常に一風変わったね、腕力は持ってるけど、まあ、厄介な政治家が出てきたなという感じは、私の正直な実感でありますから、まあこの辺でそろそろね、政界から退いてもらうことの方が日本の政治のためにはいいと思いますが、小沢さんはいや俺がやらんと日本の政治はダメだと思ってるという、まあそういうことであります。それから、まあ、マニフェストの問題ちょっとさっき申し上げたんでありますけれども、これは一言で言って民主党はマニフェストが良かったから選挙を勝ったと思ってますが、これはとんでもない錯覚であって、民主党は去年の総選挙で勝ったのは政権交代というこの4文字ですよ。で、国民有権者の皆さんは自民党にやや見切りをつけてた。ややというか見切りをつけてた。どうもこの自民党という政党は私ども国民の方を向いてないと。私たち国民の味方とはとても思えないと。例えば年金問題5000万件が宙に行く。こんなことね、信じがたいですよ。ここまでほったらかしてるっていうのはね。それから後期高齢者医療制度。これもね、まあ、そんなことが自民党に対する不信をかきたてていって、結局民主党はちょっと退いてくれと。で、自民党は退いてくれと。自民党を退いたら民主党しかありませんから、票がざーっと民主党に流れたっていうのが民主党勝利の、理由です。その他にあんまりありませんね。民主党が独自の魅力を発散させた。民主党独自の力っていうことは、全くないわけじゃないけど、あまりないですよ。だから、選挙の神様の小沢さんのおかげで勝ったなんて、民主党議員もいますけれども、まあ、小沢さんの力がなかったとは言いませんけれども、実際に勝ったのはそういう風がダーンと吹いたから民主党は勝ったであります。で、その勝った理由の有力な理由の一つにマニフェストが優れたということを言うんです。で、これは国民へのお約束だから、マニフェスト通りの、マニフェスト通りにやらなきゃならんと、ずっと割合最近まで言い続けてきた。しかしこのマニフェストはね、本当出来が悪いんですよ。まあ一言で言うとばらまきですね。現金をばらまく、つまり選挙用の政策ですね。で、その最たるものは子ども手当。 毎月1人2万6000円ですね。これでかいですよ。生まれてから中学卒業まで15年間毎月2万6000円渡すんですから、15年間もらうとね、500万円近くなりますね。1人2人子供さんもらうと1000万円近いお金がそのご家庭にドーンといっちゃう、現金が、これトータルすると年間財源が5兆3000億ですから、防衛費は4兆8000億出ますから、日本の安全を守るための防衛費を上回るお金が、若いご両親のご家庭にドーンといくと、でそれは本当に生きたお金かどうかですね。この政策意図は何か、少子化対策だとか子どもの教育だとか、あるいは内需振興型の経済とか、いろいろなこと言うんですよ民主党は。しかし非常に曖昧ですね、政策意図が。5兆円ですよ、膨大なお金であります。私なんか、天下の反対なんでありますが、一体 2万6000円というね、積算根拠は何だと。子ども手当は全て悪いとは言いませんよ。岡田克也と今の外務大臣が民主党の代表をやっている時のマニフェストは1万3000円ですから、小沢さんが代表になって急に2倍になっちゃった、2万6000円。なんで2倍なのというと、いやそれは小沢さんが6兆円規模の政策に切り替えると鶴の一声ですよと民主党の人は言うんですね。鶴の一声で政策変えるのかと、これはもう政策でも何でもない小沢さんの選挙用の政策じゃないかと。だからこれまた野中さんでありますけど、選挙中に今の選挙は買収選挙だと、お金で票買ってるじゃないかって、まあ彼はテレビ出てきて言ってましたが、そう言われるようなところがありますね。それ子ども手当だけじゃない、高校のこの無償化とかね、高速道路もそうでありますけども、農家の個別保障とか、まあいろいろとなんかすぐ目の前に現金をまいて喜ぶそうなことをやってる、これはダメですね。全体的な政策バランスが失われてきて、財源問題なんか後回しでやってますから、そこで今民主党は非常にこのマニフェスト、参議院選挙のマニフェストをどうするかで窮地に立っていると、これがまあ現状であります。さてこれから一体じゃあどうなるかということで、一番注目されるのは、鳩山さんと小沢さんのお二人の身体問題ということでありまして、これはね4つのケースしかありません。一つは鳩山さんが小沢さんを切る、幹事長を切る。しかしこれはね、そういうことを感じさせた時期もありますけれども、もう無理ですね。それはもう鳩山さんにものすごい火の粉がかかってますから、とても小沢さんを切るだけのパワーをもはや持ってない、鳩山さんはね。これ第一番目。第二番目は小沢さんが自主的に幹事長を辞める。私はねそうじゃないかなと思ったんですよ。そうですね、3月頃までは。ところがどうも違いますね、最近の流れは。小沢さんは幹事長を辞める気がない、突っ走る気ですね。で1番目と2番目はほとんど可能性がなくなった。あとは3番目と4番目です。3番目は2人とも辞めないで、中央突破を図ると、突っ走って参議院選挙に入っちゃうと。4番目は2人とも辞めるという、このどちらかですね。じゃあどちらか、どちらだと、まあ、これどちらかだと私も聞かれてもね、なかなか難しいんですよ。まあ、しかし強いて言えと言われれば3番目でしょうね。2人は辞めないで一蓮托生、お手手つないで突っ走ると、まあ、そうじゃないかなという最近の感じは。そうですね。でも鳩山さんだけ辞めればいいじゃないかという人もいます。しかしこれはね無理な相談なんですね。これセパレートするのは、鳩山さんが辞めるとね、鳩山さんが任命した幹事長以下執行部でありますから、鳩山さんが辞めると執行部も全部退任することになる、つまり小沢さんも辞めることになる。だからこの切り離しはもうできないんですね。ということですから、ある民主党の鳩山さんに我々近い幹部でありますけど、私もこの前会ってね、一体こういうこの袋小路に入っちゃってね、一体これからどうするつもりなんだと言ったら、いやいやもう波やぶ打仏ですと、もう念仏唱えながらね待ってるしかありませんと、行き着くところまで行きますよって言ったら、まあそういうことを言い始めましたね。非常にまずい政治状況になってるなという感じがするわけであります。さてその参議院選挙でありますが、7月11日、遅くとも7月25日、どちらかであります、まあ、7月11日になるだろうと思うんでありますけど、 要するに半分ずつの改選ですからね、参議院の定数は242人で、つまり100ですからその半分の121人を改選します。で、焦点は年明けの頃はですよ、民主党が単独で過半数を制するかどうかの一点に、あった焦点はね。で、過半数を制すればもう衆議院は300議席以上の圧倒的過半数でありますから、衆参で過半数で、そこで初めて民主党の単独政権が誕生すると。1993年に自民党の単独政権が38年間続いてついに、幕が下りた。それから17年目に今度は民主党の単独政権ができるということになるかもしれなかった、今年の年明け頃はね。しかし今の情勢はガラッと変わってますね。民主党がそんなに勝てるような、単独過半数を取れるような情勢では ありません。民主党は単独過半数取れないのみならず、今の連立3党、つまり民主党と社民党と国民新党、この3党を合わせて過半数を取ることもほぼ無理だろうと言われている。自民党はもちろん単独で過半数は取れませんということになってくると、参議院で過半数を取る勢力はない。民主党もダメ、自民党もダメ、与党もダメ。そうするとね、これは政治にならないんですね。衆議院でいくら多数持っていても、参議院で過半数を持ってなきゃ法律案は一本も成立しない恐れがある。ですから参議院に過半数勢力を参議院選挙の後に作らなきゃならないということですね。で、その場合に、キャスティングボートを握っている政党が2つほどあります。1つは公明党、公明党はですね、今21議席でありますけれども、今度の選挙で、何本取るか分からないです、20議席前後ですね。それからみんなの党、非常に人気急上昇であります。これが2桁10議席以上を取るにはなかろうかと言われている、この辺がキャスティングボートを握るんですね。あとの新党は広島新党、舛添新党も、大したことはないと、ゼロか1人か2人かというような感じだと言われているわけですね。そこで参議院選挙が終わった後に民主党政権は続くんですよ。衆議院で圧倒的多数でありますから。しかしそれを続けるためには参議院で多数は形成する、つまり連立工作をせざるを得ないということで、その時の連立はまず、民主党と公明党、公民2党連立の可能性があります。で、公明党が嫌がれば、民主党、みんなの党と民民連立、セミみたいな話、民民連立、この可能性もある。しかし民公も民民も過半数取れない場合がある。それでそうすると民民公三党連立を作るしかない、そういう話になる。あるいは他の小さな政党を加えて、別の工作、いろいろなパターンがあるわけでありますが、とにかくそうしないと、すぐにその 次から政治が動かなくなります。国会が麻痺しますから、それやらざるを得ないということが麻痺した。それじゃあ必ずそういうふうに流れていくのかというと、ここなんですね、問題は。必ずしもそうじゃないんですね。で、つまり小沢一郎を抱えた、つまり小沢民主党のままだとね、公明党も民主党も連立工作には乗れない。お金の問題が引っかかってる、政治体質の問題が引っかかって、小沢さんが身を引いた民主党なら考えるけど、小沢さんがでんと頑張ってる民主党はとはとても組めませんと今から言ってる公明党もみんなの党もね。そうなってくると非常に政界複雑になりますね。そこから出てくるのが本格再編論でありまして、本格的に政党の組み替えが起きると、つまり自民党も今ばらけ始めてますけども、離党者が出てますけど、自民党もばらけ、同時に民主党も核分裂を起こすと。民主党の中というのはね、今そのつまり水面下にマグマが燃えていることは確かですね。小沢対反小沢でマグマが燃えている、何かの拍子でドーンと、地表に出てくるという、そういう感じでありますから、これ参議院選挙の後にそういうことが起きる可能性もあるということで、非常に流動的と申し上げるしかない。いろいろなことが起こりうると、参議院選挙の後はですね、ということでありますから、日本の政治はですね、冒頭に漂流ということを申し上げましたけれども、漂流なんでありますけど、相当混乱をするだろうと、これは確保しなきゃ、ならないわけ、であります。 ただですね、なんか私、今日ずっと1時間以上にわたって、この悲観的なことばっかり申し上げたような気がするんでありますけれども、そういうことでもないんですよ、これはね。これからやや中長期的に見て日本の政治はどうなるかということについて言えばですよ、今の民主党と今の自民党がそれぞれこのまま政党として成熟をして、日本における二大政党制として定着していくかと問われれば、私は否定的です。それは多分ないだろうと。なぜかというと、繰り返しになりますけども、この2つの政党ともですね、相当、内部が崩壊しかかっている。自民党はその通りなんです。民主党もいつ何が起きるかわからんというところまで来てるんですね。なかなかね。で、それはその理由はこれも繰り返しになりますが、内部に水と油の要素が非常に強すぎるんですね。これ政党ができたいきさつによりますが、ですから大きなテーマ、例えばね、憲法改正をどうするか、税制の改革をどうするか、財政再建をどうするか、いろいろ大事なテーマです。あるいは教育改革も大事なテーマです。こういうテーマになってくると、この2つの政党ともですね、なかなか結論が出ないんですよね。そのまま時間だけが流れていくということになりかねない。これではね、この国はだんだん衰えていくということになるわけでありますから、やっぱりですね、大体同じ理念、同じ政策を持った人たちがしっかり政党を作って、そういう A 党と、それからそれと違う考え方を持った人が B 党を作って、A 党と B 党と、あるいは C 党もできるかもわからん。別に二大政党でなくても構いません。そういう人たちとの間ではっきりものを言って国民の皆さんが選択をするという、そういうふうに、これが当たり前の政治なんでありますけど、そういうふうに持っていかない、今はそういう状況はありませんから、持っていかなきゃならん、そういうところに今日本の政治は来ていると思うんですね。戦後もう60何年経ってますけれども、なんかその辺を曖昧にしながら、ただ政権取りの権力ゲームだけを繰り返してきた。もう限界が来ているということであります。ですから混乱はします、漂流もします。それが相当なところまで行っちゃうと思うんですね。しかし相当なところまで行った方がむしろいい。そこから初めてね、新しい芽が出てくるわけでありまして、私冒頭に一流の政治家がいないと申し上げましたが、こういう状況になって初めてね、一流の政治家が必ず出てくると、出てくるっていうか出てこざるを得ない今状況に日本はなってきていると思いますんで、それはもうぜひ皆さんもご期待ください。必ず出てきます、そういう人物が。日本に人物がいないわけはないんですよ。人物は幕末しかいなかった。幕末の志士のような人間は今の日本の男の中にいないみたいなことを言いますが、これはね、言ってみれば司馬太郎の反対だと私いつも言ってるんですが、司馬太郎はね、志士の皆さん、坂本龍馬はじめ、いやいや美化しすぎた、素晴らしい男性に描きすぎた。どころ今生きてる我々男はね、とてもあんな、かなわなと。そんなことありませんよ。幕末の志士レベルの男は日本に今でもいくらでもいますよ。そういう状況が整えばね、出てくるわけでありまして、そういう一流のリーダーが出てくるだけではなくて、やっぱりこの国を今後どうしていくかという意味での大きな、スケールの大きいビジョンも必ず出てきます。そういうところに今じわじわと近づいていると私は思っているので、まあ私は別に幕末に生きとったわけじゃありませんから、幕末はどんな時代状況だったか知りませんけれども、多分今と同じようなね、なんか基礎にこの大きな視点でものを見直すという、そういう雰囲気は幕末と似てるんじゃないかと、いうふうに思っているもんですから、今日のお話は別に悲観主義ではありません。そろそろいいところに近づいてきたと。しかしこれはその過程の中でね、相当漂流したり、混乱したりすることはこれは避けがたいと、いうふうに一つご理解いただきたいということでありまして、非常に紛らわしい、日々紛らわしい政治が続いていますんで、お前の話も長々と聞いたけど、ますます日本の政治が分かりにくくなったという、そういう顔をしていらっしゃいますけれども、一つお許しをいただいて、以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。